県政最前線、誰もが幸せになれる社会を目指す。基本的人権の尊重を謳った日本国憲法により、すべての人に法の下の平等と幸福追求の権利が保障されています。しかしながら、今もなお部落差別や障害のある人、性的少数者に対する不当な差別など、さまざまな人権侵害が起きています。社会の理解が進まないことにより、不利益を受けたり、生きづらさを感じ、悩みを抱えている方々がいます。県ではあらゆる差別の解消に取り組むとともに、お互いを尊重し、誰もが幸せになれる社会の実現を目指します。そのため、令和5年12月議会において、部落差別の解消の推進に関する条例の一部を改正するとともに、障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例を制定しました。また令和6年2月からは、性的少数者に対する不利益や不都合の解消に向けたパートナーシップ宣誓制度を導入します。続いて、部落差別の解消、障害を理由とする差別の解消、多様な性のあり方の尊重を順にご案内してまいります。部落差別の解消。部落差別を許さない。これまで県民の皆さんや市町村等と一緒に、さまざまな取り組みを行ってきた結果、部落差別は解消に向かいつつありますが、依然として行政機関への同和地区の問い合わせや、インターネット上における誹謗中傷の書き込み等の許しがたい差別事件が発生しています。県では令和2年3月に施行した和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例に基づき、相談体制の充実や教育啓発をより一層推進するとともに、令和6年4月には部落差別を行った県内事業者を公表することができる改正条例を施行し、さらなる部落差別の解消に取り組みます。和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例、令和2年3月施行。基本理念。部落差別は基本的人権の侵害であり、部落差別を行ってはならない。行政、県民、事業者等が一体となって部落差別の解消に取り組む。部落差別の禁止。インターネットを利用した部落差別を行ってはならない。結婚や就職に際しての身元の調査による部落差別を行ってはならない。その他あらゆる行為による部落差別を行ってはならない。部落差別解消に向けた取り組み。教育、啓発。部落差別に関する理解と認識を深めるための研修会や講演会を開催。相談体制の充実。相談への対応、相談担当職員の資質向上。実態の把握。インターネット上の部落差別に関する書き込みの把握。県民意識の把握。差別事象への対応。部落差別を行った人に対し、部落差別を行わないよう指導し、従わない場合は勧告。なお、条例の全文は紙面の QR コードから検索できます。部落差別に関する県民の意識の現状。県では令和4年6月に、同和問題、部落差別に関する県民意識調査を実施しました。その結果、この5年の間で、同和地区は治安が悪いや、同和地区の物件は避けた方が良いなどの発言を聞いたことがある人の割合が、回答者1213件の 27.4% であったほか、同和地区の人との結婚に否定的な意識を持つ人は 17.4%、 同和地区にある物件に対して忌避意識を持つ人は 43.9% に及びました。こうした差別意識や偏見は、結婚など自身の身近な問題となった場合に、 身元調査等の行為に及ぶことにより表面化することがあります。また事業者がこういった住民の差別意識の影響を受けて事業活動を行うことでさらなる差別行為につながる恐れもあります。同和地区にある物件に対する忌避意識。問い、引っ越しなどにあたって新たに住まいを選ぶ際に物件が同和地区にある場合、あなたはどうされますか？答え、避けると思う 14.4%、 どちらかといえば避けると思う 29.5%、 合計 43.9%、 どちらかといえば避けないと思う 13.8%、 避けないと思う 13.0%、 わからない 27.8%、 無回答 1.4% でした。同和問題ブラック差別に関する県民意識調査は紙面の QR コードから検索できます。和歌山県ブラック差別の解消の推進に関する条例の一部改正、令和6年4月施行。県では結婚や就職に際しての身元の調査や不動産取引に関連した調査によるブラック差別を行った県内事業者が県からの指導に従わず、さらに県からの勧告にも従わない場合は、その旨を公表することができるよう、条例の一部改正を行いました。以上のお問い合わせは、人権政策課へどうぞ。電話は 073-441-2560、ファックスは 073-433-4540 です。
障害を理由とする差別の解消。障壁も差別もない社会。障害のある人にとって日常生活や社会生活の中において障害を理由として不利な扱いを受けたり活動が制限されてしまうなどの社会的な障壁や差別が存在しており、それらを取り除くことが求められています。県では令和5年12月、一部は令和6年4月に、和歌山県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例、以下障害者差別解消条例を施行し、障害の有無に関係なく、お互いに人格と個性を尊重し合い、共に生きる社会の実現を目指しています。和歌山県障害者差別解消条例の概要。障害を理由とする差別の禁止。障害を理由として差別や権利利益の侵害を行ってはならない。県や事業者は不当な差別的取り扱いをしてはならない。不当な差別的取り扱いに該当しない正当な理由があるときは、理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。県や事業者は障害者からの申し出により、合理的配慮を行わなければならない。負担が過重であり合理的配慮が行えないときは理由を説明し理解を得るよう努めなければならない。障害を理由とする差別を解消するための体制。相談体制。相談者は相談窓口に相談を行います。相談窓口では相談者に対して助言、情報の提供、関係者間の調整、関係行政機関への通知等を行います。相談によっても解決に至らない場合は、紛争解決の体制をとっています。相談者は知事に対して斡旋を申し立てることができます。斡旋の申し立てがあったとき、知事は事案の調査を行い、紛争解決の必要があると認められる場合、障害者差別解消調整委員会に斡旋の付託を行います。調整委員会は斡旋の付託があった場合、斡旋を行います。斡旋に従わない場合、知事による勧告を行い、勧告に従わない場合は知事による公表を行います。障害者差別解消調整委員会は、学識経験者、障害者、事業者、行政機関等で構成され、 委員は10名以内とします。不当な差別的取扱いの禁止。企業や店舗などの事業者や行政機関等において障害があるという理由だけでサービスや各種機械の提供を拒否したり、場所や時間を制限したりするなど、障害のない人と異なる取り扱いをすることで、障害のある人を不利に扱う不当な差別的取り扱いを条例で禁止します。不当な差別的取り扱いの具体例として、1、保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る。2、障害のある人向けの物件はないと言って対応しない。3、本人を無視して介護者や付き添いの人にだけ話しかけるなどです。合理的配慮の提供。障害者差別解消条例に加え、令和6年4月に施行される改正障害者差別解消法により、新たに事業者は障害のある人からの申し出に応じて、実施に伴う負担が過重でないときに、合理的配慮の提供が義務化されます。日常生活や社会生活の中で提供される設備やサービスは、障害のない人には簡単に利用できるものであっても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として活動が制限されてしまう場合があるため、障害のある人の活動を制限している障壁を取り除く必要があります。合理的配慮の具体例。1、物理的環境への配慮。例、肢体不自由。障害のある人からの申し出で、飲食店で車椅子のまま着席したい。合理的配慮の提供として、机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを移動しやすい位置に確保した。意思疎通への配慮。例、難聴。障害のある人からの申し出。難聴のため、筆談を希望したい。合理的配慮の提供として、簡潔に読みやすい字を書いて筆談を行った。インタビューです。宮地義和さんと盲導犬スイング。視覚に障害があり、盲導犬と一緒に生活しています。昔は盲導犬を連れていると入店を断られたこともありました。今では盲導犬に対する理解も深まり、どんなお店でも受け入れられるようになりました。スーパーや飲食店では店員の方から声をかけてくれ、商品を取ってくれたり、席までの移動をサポートしてくれたりするなど、親切に対応いただくことが多くなったと実感しています。今回、事業者からの合理的配慮の提供が義務化されることで、障害のある人がお店を利用しやすい環境ができることを期待しています、とのことです。合理的配慮の申し出があった場合の過重な負担の判断。過重な負担の有無については、個別の事案ごとに、具体的な場面や状況に応じて、総合的かつ客観的に判断する必要があります。事務や事業への影響の程度、事務や事業の目的、内容、機能を損なうか、実現可能性の程度、物理的、技術的制約、人的、体制上の制約、費用や負担の程度、事務や事業の規模、財政や財務の状況、合理的配慮の提供における留意点、合理的配慮の提供にあたっては、障害のある人と事業者等との間で、建設的対話を通じて、共に対応案を考えていくことが重要です。前例がありません。個別の状況に応じて柔軟に対応する必要があり、前例がないことは断る理由になりません。特別扱いできません。障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、特別扱いを求められているものではありません。もし何かあったら、漠然としたリスクだけでは断る理由になりません。 どのようなリスクが生じるかや、リスクを減らすための具体的な対応を検討する必要があります。〇〇障害のある人は、同じ障害でも程度などにより求められる配慮が異なります。一括りにせず、個別に対応を検討する必要があります。不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供の具体例を、障害の種別等に応じて検索できます。紙面には、障害者差別解消に関する事例データベースにリンクする QR コードが掲載されています。以上についてのお問い合わせは、障害福祉課、電話 073-441-2532、ファックス 073-432-5567 までどうぞ。
多様な性のあり方の尊重、多様な生き方を認め合う。社会における性の多様性への理解が進みつつある一方で、性的少数者 LGBTQ の方々は、日常生活の様々な場面での困りごとを抱えています。性的指向やジェンダーアイデンティティ、自分自身の性別に関する意識は、その人らしさや生き方に深く関わる大切な個性の一つであり、十分に尊重されなければなりません。和歌山県では、パートナーシップ関係にある性的少数者の方々の生活上の困りごとの解消と、多様な性のあり方や性的少数者の方々に対する理解を深めることを目的に、パートナーシップ宣誓制度を導入します。性別や性的指向等に関係なく、すべての人が尊重され、多様な生き方を認め合える社会の実現を目指します。性を構成する4つの要素。1、体の性、外性器、内性器、染色体など。2、心の性、性自認、自分の性別に対する認識、確信。3、好きになる性、性的指向。どの性別を恋愛や性愛の対象とするか。4、表現する性、性表現、服装、話し方、日常生活での性別など。LGBTQ とは性的少数者の総称です。L、レズビアン、女性同性愛者。G、ゲイ、男性同性愛者。B、バイセクシュアル、両性愛者。T、トランスジェンダー、生物学的な性と性自認が異なり違和感を抱いている人。Q、クエスチョニング、性的指向や性自認が明確でない人。クイア、性的少数者を包括する言葉。性的少数者の支援や啓発活動を行う団体の方にお話を伺いました。LGBTQ と愉快な仲間たち代表、安西美希さんのお話。トランスジェンダーは、トイレや浴場の問題について、周りの方が不快に思ったり怖がったりすることはしないという常識的な考えを持っています。自身の体と心の性が異なることを受け入れられず、周囲の誤解もあって辛い思いをしている人が多くいます。LGBTQ に対する偏見や差別は、誤った知識が原因であり、実際に LGBTQ の人と接してもらうことで解消していけると信じています。イベントや講演会の開催を通じて、LGBTQ に対する理解を深めてもらい、みんなで助け合える社会にしていきたいと思います、とのことです。特定非営利活動法人、チーム紀伊水道副理事長、津村正俊さんのお話。性的少数者の中には、性の多様性に対する周囲の理解が深まっていないことから、自身の性的指向を打ち明けることができなかったり、服装や言葉遣い等の性表現を強制されることで、自分らしく生きることができない人が大勢います。 法的な結婚という選択肢を選ぶことができない同性愛者にとって、パートナーシップ宣誓制度によりこれまでなかった選択肢ができ、和歌山で生活してもいいんだという安心感を得られました。この制度が県民にとって性の多様性を考えるきっかけになればと期待しています、とのことです。和歌山県パートナーシップ宣誓制度、令和6年2月1日導入。お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行うパートナーシップ関係にあると宣誓したことを県が証明し、婚姻関係にある夫婦と同等の行政サービスを受けられるようにする制度です。法律上の婚姻とは異なり、法的な効力は生じませんが、婚姻が認められていない同性カップルや、さまざまな事情により婚姻の届け出をしない、あるいはできない性的少数者の方々の尊厳を守り、法令の範囲内でサービスを提供します。和歌山県では、市町村や民間事業者等に対しても、制度の趣旨について理解を促し、性的少数者の方々が婚姻関係にある夫婦と同等のサービスの提供を受けることができるよう働きかけるとともに、性的少数者の方々が安心して暮らせる環境づくりを進めます。パートナーシップ関係とは、一方または双方が性的少数者である二人が、お互いの人生においてパートナーとして協力して継続的に生活を共にすることを約束した関係のことです。パートナーシップ関係にある方にとっての日常生活の困りごと、例として、医療機関で病状説明や面会を求める場面で家族として扱われない。住宅を借りるとき、自分たちの関係を理解してもらえない。大切なパートナー、家族であると証明できるものがない。高貴な目で見られたり、からかわれたりする。宣誓できる方、成年に達している方、一方または双方が性的少数者である方、どちらか一人は県内に住所を有する方、転入予定者を含みます。配偶者がいない方、宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にない方、宣誓者同士が近親者でない方、パートナーシップ関係に基づく養子縁組を除きます。手続きの流れが図で示されています。宣誓者は和歌山県に宣誓書を提出します。それを受けて県は受領証を交付します。宣誓者は民間事業者等に受領証の提示を行い、サービスの提供を受けます。和歌山県は民間事業者等に対して、パートナーシップ宣誓制度について周知・啓発を行います。対象サービスの例、県営住宅への入居、県立病院における家族・親族としての対応、心身障害者扶養共済制度、宣誓制度について詳しくは紙面の QR コードで検索してください。県民・事業者の皆様へ、宣誓制度を利用したパートナーシップ関係にある方々が、県が発行する宣誓書・受領証の提示により、婚姻関係にある方々と同等のサービスや対応を受けることができるよう、ご理解とご協力をお願いします。紙面には、パートナーシップ宣誓書・受領証の見本が掲載されています。人権に関する相談窓口、対面相談・弁護士相談は事前予約が必要です。詳しくはお問い合わせください。人権全般・同和問題については、県人権啓発センター、日時は平日9時から16時まで、電話 073-421-7830、ファックス 073-435-5421。 弁護士相談、日時はお問い合わせください。 電話 073-435-5420 県人権局。日時は平日9時から17時45分まで。電話 073-441-2563 ファックス 073-433-4540。 なお各振興局でも実施しています。障害者の権利擁護・弁護士相談については、和歌山弁護士会、相談日、2月16日金曜日、3月1日金曜日、会場は和歌山市の和歌山弁護士会館です。2月21日水曜日は、橋本市の橋本保健所、電話 073-422-4803、ファックスは、073-436-5322 です。県障害者権利擁護センターでは、使用者による虐待等の相談に対応します。日時は平日9時から17時45分まで。電話 073-432-5557。ファックス 073-432-5567。その他、県子ども女性障害者相談センター、日時は平日9時から17時45分まで、電話 073-445-7314、ファックス 073-446-0036。県男女共同参画センター、リーブル相談室、LGBTQ 相談、電話対面、ともに日時は第2土曜の14時から18時まで。総合相談、電話対面、電話相談は男女とも火曜から日曜の9時から20時まで、日曜は16時30分まで。対面相談は女性のみ、火曜から日曜の9時から16時30分まで、日曜は15時まで。電話 073-435-5246、 ファックスは 073-435-5247 です。以上、お問い合わせは青少年男女共同参画課へどうぞ。電話 073-441-2510、 ファックスは073-441-2501です。なお、全般的なお問い合わせについては、人権施策推進課へどうぞ。電話 073-441-2566、ファックスは 073-433-4540 です。県政最前線、誰もが幸せになれる社会を目指す、でした。